はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
新年最初のオープン礼拝です。ようこそお越しくださいました。新しい1年を賛美を持って、始められることを嬉しく思います。お立ちください。早速賛美を持って始めていきたいと思います。最初の曲なんですが、ちょっと手拍子がありますので、一緒にやっていただけたらなと思います。それでは元気に賛美していきましょう。
新しい歌を歌え、主に向かい歌え、皆を褒めよ我らの救いの岩。
もう一度歌え、
歌え、新しい歌を歌え、主に向かい歌え、皆を褒めよ我らの救いの岩。十字架の愛と許し、惜しみなく与えた主、黄泉に下り死に打ち勝ち、よみがえった勝利の主、歌え、新しい歌を歌え、主に向かい歌え、皆を褒めよ我らの救いの岩。十字架の愛と許し、惜しみなく与えた主、黄泉に下り死に打ち勝ち、よみがえった勝利の主、歌え、新しい歌を歌え、主に向かい歌え、皆を褒めよ我らの救いの岩。歌え、新しい歌を歌え、主に向かい歌え、皆を褒めよ我らの救いの岩、我らの救いの岩。
続いて恵みアゲインという曲を賛美していきたいと思います。たとえ、私たちがつまずき倒れてしまったとしても、それでも神様は共におられ、また恵みを注いでくださって、また立ち上がる力を与えてくださいます。今年私たちに備えられている神様の恵みに期待していきながら賛美していきたいと思います。
倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それで 進めない時あなたに求めます。
もう一度つまずき倒れる、
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時あなたに求めます。注いでください、あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの恵み。
もう一度賛美しましょう。
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時あなたに求めます。
注いでください、 天のお父様、新しい一年をありがとうございます。2024年の歩みも私たちがあなたと共に歩むことができますように、あなたが私たち一人一人に恵みを与えてください。嬉しい時はあなたに賛美をし、悲しい時はあなたの前で祈ることができますように、私たちをふさわしいものへと整えてください。今日私たちに語られる御言葉をありがとうございます。どうか御言葉によって私たちの歩みを確かにし、あなたの導きの中で一年を生きていくことができますように支えてください。この礼拝の一切をあなたにお委ねします。どうか豊かに働いてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さんこんばんは。2024年初めてのオープン礼拝ですので、もう7日経ってしまいましたが、それでも新年の挨拶をしたいと思います。皆さん明けましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願いいたします。2024年がいよいよ始まりました。今年1年も神様と共に歩む1年となりますように願います。それでは早速御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はイザヤ書の60章 1節から3節になります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでご覧になってください。イザヤ書の60章1節から3節の御言葉です。御言葉を読みいたします。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民よ。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。この御言葉は、起きよ、輝けという言葉から始まります。ここから輝けというタイトルを取りました。2024年はこの起きよ、輝けという命令から始めていきたいと思うんですね。では起きよとは言われてもどういうことなのか、輝けと言われてもじゃあどのようにして輝くことができるのか、この御言葉から確認していきたいと願います。まずは起きよからです。起きよ、起きなさいという言葉ですが、この起きなさいという言葉はどんな状態の人に語られるのでしょうか。それは今立つことのできない人に語られます。寝ていたりうずくまっている人に、立ち上がることが今必要な人に起きよという言葉がかけられるわけです。ではこの預言者イザヤによって起きよと語られている人々はなぜ立ち上がることができないのでしょうか。なぜうずくまってしまっているのでしょうか。イザヤ書の60章2節の前半をお読みいたします。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民よ。闇が地を覆い、暗闇が人を満たしている状況、それが今起きよと語られている人の状況であるというんです。イザヤ書について少し説明をしますと、このイザヤ書というのは旧約聖書のうちの預言書の一つですが、この60章から66章は終末について書かれているものと言われています。終末とはこの世の終わりのことですね。闇が地を覆い、暗闇が支配しているかのような、そんな中にいる者に対して今語られているわけです。闇とは絶望を象徴します。何も見えず希望を持つことさえ許されないような、そんな中に置かれているわけです。そんな中にいる人に語るんですね。いや、命令をするんです。なぜうずくまっているのか、なぜ今眠っているのか、なぜ寝ているのか、なぜ絶望しているのか、立ち上がれ、起きなさいと。聞きようによってはとても厳しい言葉ですね。ただでさえ暗黒の中で苦しみ悩み打ちひしがれているのに、それでも起きろというのかと、あまりにも酷ではないか、そう思えます。しかし預言者イザヤは知ってるんですね。主にあって起きよと語られた人には、主が共にいて起き上がる力もまた与えられるんだということを 彼は信じ確信し、今暗闇の中にいて絶望している人に起き上がりなさいと言っているんですね。第一列王記にはエリアという人が出てきます。彼もまた起きなさいと言われている人物の一人です。その箇所をちょっと見てみたいと思います。第一列王記の19章1節から8節になります。列王記第一19章1節から8節。アハブはエリアがしたことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと、水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい。旅の道のりはまだ長いのだからと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて、神の山、ホレブに着いた。この時、エリアは死の危機に直面していました。明日のこの時間、自分が生きていることさえできないだろうと、そんな恐怖を覚えていました。そしてその恐怖からついには神様に自分の死を願っているんですね。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。そんな中で彼は聞いたのです。起きて食べなさい。食べるということは生きるということを意味します。人から生きる意志というのがなくなると、まずなくなるのが食欲なんですね。物を食べたいということは生きたいという思いに直結するんです。エリアはここで自分の死を願うような、そんな場面で起きて生きることを主の御使いから命じられているのです。彼は恐怖の中にいました。命が取られる、そんな絶望の中にいました。しかし起きよと言われた彼は起き上がることができました。そして生きるための力を得ることができました。彼は起きて食べて飲んで力を得、そして40日40夜歩き続けたのです。起きたのは、起き上がることができたのは彼の力でしょうか。いいえ、違います。主が彼と共におられ、主が彼に生きる力を与えてくださったからです。 彼が生きることができたのは彼の力でしょうか。さらには40日40夜という長い時間歩き続けることができたのは彼の力でしょうか。違うんですね。主からの命令、起きよという命令に従い力を得たからこそできたことです。彼は荒野を歩いたと言います。荒野には食べ物も飲み物もありません。安心して休み眠る場所もありません。しかし彼はその場所で起き上がる力を得ます。生きるための力を得ます。主が共におられるからです。主が共におられるからなんですね。主が共におられるとき、その場所が希望を持つことの許されない荒野であっても生きていく力を得ることができるのです。昨年インターネットを見ていましたら、こんな記事を見ました。20代から40代の社会人にインタビューをしたものだったんですけども、結果を見ると多くの人が自分の将来に期待を持つことができないんだというものでした。20代から40代の社会人の多くが自分の将来に希望を持てないというんですね。今を必死に生きていても自分を取り巻く環境が改善されるということは全く望めないというんです。物価高は続き、働く環境は改善されず、税金は上がり続ける一方であり、改善されていくというそんな展望、見通しもない。独身の人は結婚を考える余裕すらないのだと言います。私はそれを見て愕然としたことを覚えているんですけども、なぜならば彼らのそのような訴えというのが決して今被害妄想ではないからなんですね。今を生きる私たちが直面しているのはとても生きづらいんだという、そんな現実なのではないかと思うからです。世界に目を向けてみましょうか。戦争が起こり、いつ終わるかもわからないのが現状です。多くの人が嘆き悲しむ中、そんな戦争を金儲けにしようとしている火事場泥棒のような人もいます。2024年が始まり、何かいいことが起こるだろう、そんな期待を持っていたら1月1日に大きな地震があり、今もなお救助と援助の必要な方々がたくさんいます。心が痛くて仕方がないですね。じゃあ自分自身はどうでしょうか。自分の中に目を向けてみましょう。今日が1月7日です。新年が始まって7日が経ちました。がこのたった7日間どれだけ罪を犯してきたことでしょう。 たった一日でも罪を犯さなかったことなんてない、そんな自分の汚い姿をすぐに発見することができます。自分を取り巻く環境も自分自身の生き方もとてもとても苦しみを覚え、悩み、時には痛みを覚える。それが今私たちが直面している現実ではないでしょうか。絶望があるでしょう。力なく倒れることもあるでしょう。もしかしたら死んでしまうかもしれないという恐れがあるのかもしれません。起きる力など湧いてこない、そんなこともあるでしょう。これが昔も今も私たちを取り巻く環境ですね。うずくまってしまっていても何一つ不思議のない、そんな状況です。ではどうして起きることができるでしょうか。どうやって立ち上がることができるでしょう。昔も今も主が私たちと共におられるからです。絶望があるとしても、しかし主が共におられるからです。共におられる主が生きる力を、立ち上がる力をくださるからです。エリアが40日40夜歩いて到着したところはどこでしょうか。神の山ホレブです。神様がおられるところです。絶望の中で立ち上がり、彼がなおも求めたのは神様のいるところなんですね。主が共におられ、主が力を与えてくださっているもの、そのものがなおも求めるのが主です。主にこそ力があるからです。自分の力では起き上がれない、でも主が力をくださるなら立ち上がることができる。御言葉は今の私たちにも同じように語りかけます。起きよ、主が共におられるから、主が共におられるから起きようなんです。立ち上がる力がないと思われるでしょうか。では起きよという言葉に主が共におられるということを覚えましょう。主が共におられることを覚え、起き上がる私たちでありたいと願います。では次に輝けということについて見てみましょう。もう一度イザヤ書60章の1節から3節の御言葉をお読みいたします。イザヤ書60章1節から3節。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。 輝けという命令の後に、主の栄光があなたの上に輝くと。輝けとは、自分の光を発するのではなく、主の栄光を表すことなんだと言います。そしてその光は闇に覆われた地を照らし、国々や王たちを歩ませるほどのものであると言います。主と共にあり、主によって起きる力を得ているものは、主の栄光を照らす、主を証しするものへと変えられていくんだというのです。では私たちはどのように輝くのでしょうか。どのようにして主の栄光を表すのでしょう。私の大学時代の友人の一人にですね、無神論者、神なんていないんだっていう考えを持っているということをいつも言っている男が一人いました。孫敏という友達だったんですけども、彼は普段教会にも行かなければ、お寺や神社にも行きません。神なんていないから、そんな場所に行っても無駄なんだと、そう思ってる友人でした。しかしそんな彼が1年に1回必ず毎年教会に行っていました。1年に1回です。それがクリスマスの時だったんですね。無神論者であった彼が、教会に行くことなんて無駄だって思っていた彼が、1年に1回クリスマスには必ず教会に行っていたんです。私は不思議でなりませんでした。神様なんていないって言ってるのに、かといって神様を信じると言っているわけでもないのに、なぜクリスマスの時期には必ず教会に行くんだろうと。ある年のクリスマス間近に彼がこう私に言ったんですね。今年はお前の通っている教会に行きたいなと、そう言ってきました。私はもちろん快くその時通っていた教会に招待したんですけども、その時ついでにこう聞いてみたんですね。なんでクリスマスに教会に行くのって。普段全然行かないのに毎年クリスマスには教会行ってるよね、なんでって聞いたら、彼なんて答えたと思いますか。楽しそうだからって言ったんです。楽しそうだから。彼が無神論、神なんていないっていう主張を唱えていたのは、彼の周りにいる神を信じているという人たちが喜んでいるようには見えなかったからだというんですね。どの宗教でも信じることに一生懸命な人たちはいつも必死に見える、楽しんでいるように見えない、喜んでいるように見えない、信じても喜べないような神を信じる気になんてなるかよ。彼はこう言いました。ただクリスマスだけは違うというのです。クリスマスだけは違うよな、なんかみんな楽しそうで、教会に行ったらみんなニコニコしていて喜んでいるのがよくわかる。 正直聖書の話なんていうのは毎年聞いてもよくわからないけど、あの場所にいる人がみんな喜んでいるのはよくわかるよ。だから俺はクリスマスには教会に行くんだ。私が日本に来てから連絡が途絶えてしまったので、残念ながら彼が今どのように過ごしているのかちょっと知ることができないんですけども、しかし私は今でも彼のこの言葉をよく思い返します。きっと彼の目に映る私のその時の姿も喜んでいるようには見えなかったんでしょうね。私が彼の友人として、神様を信じている者として、イエス・キリストを救い主だと告白している者として、いつも喜んでいる姿を見せることができていたら、彼はもっとたくさん教会に行っていたのではないか。彼もまたイエス様に出会うことができていたのではないか。そう思えて仕方ないんですね。そんな思いでいつも後悔するんです。彼が言っていたように、私たちがクリスマスを喜ぶのはなぜでしょうか。私たちに与えられている救い主イエス・キリストを一番思っている時だからではないでしょうか。いつも心にイエス様がおられ、イエス様を通して表された神様の愛を思う時だからではないでしょうか。その喜びが神様を表すことになるんです。主と共にいて主を喜ぶ時、私たちは輝くんですね。主を喜ぶ、イエス・キリストを喜ぶ、自分が今救われているその事実を喜ぶとき、私たちは輝けるんです。神様を明かしすることって何でしょうか。世の光として輝くことって何でしょうか。暗闇の中にいる人を照らすことって何でしょうか。時には賛美なのかもしれません。共に祈る祈りでもあるでしょう。御言葉を語る伝えることでもあるし、良い行いをすることとも言えます。教会に誘い連れてくることもその一つと言えるかもしれません。しかし何よりもまず自分の心に主が共におられるという喜びに満たされることが主を明かしすることではないでしょうか。闇が支配しようとしているこの世で、しかし起き上がる力をくださる神様が共におられるんだということを喜ぶこと、それが輝きとなるんです。 世を照らすのは、世を照らす光は主の輝きです。その光は私たちを通して輝きます。主が共におられることを喜ぶことこそが、この輝きを放つものとなるわけです。2024年が始まりました。今年1年はどんな年となるでしょう。私たちはどのように歩んでいくのでしょう。救いを受けている私たちはどのように輝いていくのでしょう。どんな時でも主が共におられるということを覚えましょう。主が共におられる、そのことを喜ぶことのできる私たちとなりますように願います。2024年、輝く私たちとなるよう心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは私たちに力をくださいます。暗闇の中にあっても、絶望の中にあっても、痛み苦しみ悩みの中であっても、立ち上がる力をくださいます。神様、世の歩みの中で生きづらさを覚える私たちです。しかしあなたが共におられるからこそ、力を得歩んでいくことができます。あなたが共におられることを覚える私たちとなりますように、主と共に歩むその一歩一歩を喜ぶ私たちとなりますように、2024年の歩みをどうか守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して、イエスは光という賛美をしたいと思います。お立ちください。
主となるイエスは光、子羊言葉、また愛、イエスは主、イエスは真理、我が力、我が王。
共に賛美しましょう。
光がない人生に来られた主の光が私を照らして、命となる否めない主の光が我が人生に来て、命となるイエスは光、子羊言葉、また愛、イエスは主、イエスは真理、我が力、我が王。
イエスは光、
イエスは光、子羊言葉、また愛、イエスは主、は真理、我が力、我が王。
イエスは、
イエスは光、子羊言葉、また愛、イエスは主、真理、我が力、我が王、
我が力、
我が力、我が王。
最後に命の光という賛美を元気に賛美していきたいと思います。手拍子持って賛美していきましょう。
ることのない、あなたの愛が私を包む、溢れる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛、手を伸ばして、
お座りください。今日は1月最初の礼拝ですので、オープン礼拝ですので、1月の誕生日の方を、最後に祝福して終わりたいと思います。1月誕生日の方はその場にお立ちください。 God bless you、 賛美していきましょう。
私は祈ります。 God bless you, God bless you, God bless you, God bless you,
God be with you,
God be with you, 神の見守りがいつでも注がれますように、あなたがどこにいるとしても、何をするとしても、いつでも神様が共におられますように、私は祈ります。 God be with you, God be with you, God be with you, God be with you,
God bless you,
God
せーの、ハッピーバースデー、おめでとうございます。これにて今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。